ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はネットで配信されますので、よかったらお聞きいただけたらと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子メールの方は786@lovat.co.jp までお願いします。普通おたでも何でも、結構ですので、ぜひお寄せいただけたらと思います。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりました、ピンクカルカルポッドキャストですけどもね。はい、今日はね、収録ということで、まあ、ポッドキャスト版はもちろんいつも収録なんですけどもね。そうですね、今日は、本編でちょっとお届けできなかった足フェチニュースというかね、まあ今日は、桃色クローバー Z 乙女戦争もね、本編の方で流しましたんでね、ちょうど乙女つながりということで、足フェチニュース。乙女福助とは、福助が新業態、乙女福助をルミネ大宮店に8月30日に出店します。レグウェアのワンダーランドをコンセプトに、タイツやストッキング、レギンスなど乙女福助オリジナルアイテムをラインナップ。2012年春から若い世代を中心に人気を得ているタトゥー柄やプリント柄の商品も投入予定で、店に一歩足を踏み入れた瞬間、乙女の血が騒ぐショップ作りを目指すといいます。乙女福助はファッショナブルなレッグウェアのお店、欲しいレッグウェアが必ず見つかるお店があればという声を受けて立ち上げられた新業態。都会で働き生活を楽しむファッション意識の高い女性をターゲットに、20代から30代を中心層に設定。取扱いアイテムはすべて乙女福助オリジナルで、アイテム構成比はタイツとストッキングが 90%、 レギンスが 10%、 柄物、ベーシック、オケージョンの3つのカテゴリーで構成されるということです。女性の足に関するニュースということで、足フェチニュースとしてストッキングのお店オープンの話題をお届けしますしましたけどもね、こういうね、福助とか、有名なメーカーですけどもね、福助、例えばね、こういうニュースがあってさ、僕がラジオで話そっかなと思って福助のサイトを見たりするじゃないですか。そうするとさ、エロいなって思うんだよね。足フェチな人はね、ぜひね、ストッキング会社のね、ページを見てみてください。もちろん、その会社さんからしたら、エロいページ作りなんてしようとしているわけではないんですけどもね。足フェチな人から見たら、エロいなって思ってね。なんか、良くないね。見方が良くないね。そんな見方しちゃダメだと思いますけどもね。本当に女性の足いいですけども、タトゥー柄とかいろいろね、柄物も流行るみたいでね、っていうか流行っているみたいでね、なかなか街中で見かけませんけども、もっとね、注意して見てみたいと思います。僕車での移動が多いからさ、電車での移動が多かったら見る機会も多いのかもしれないですけどもね。そんなファッションの話題から入ったわけですけども、そうですね、今日はカタログもね、いっぱいあるんだよ。新アダルトグッズのさ、新作カタログとかが何枚かあってさ、各いろんなメーカーのね、新作カタログがいろいろあったり、それから AV メーカーのね、9月新作案内とかね、まだ8月ってことで8月新作案内も持ってたりしますけども、ファッションの話題から入ったっていうことで、ですね、 7月、何日だっけな、7月17日放送分かな、うん、のね、第127回のね、ピンクカルカルのポッドキャストのね、出だしの方で、巻き下毛スカートについてってお話ししたのね、覚えてらっしゃる方もいるかもいないかもしれないですけどもね、巻き下毛スカートについてと、その女性の会話の運び方の怖さ、うん、会話の運び方の怖さについてね、話をしたわけですけどもね、そのことに関してね、最近ね、他のパーソナリティから言われました。うん、カルカルの適当な発言が悪いのだと。まあもちろんそうなんですね。僕の適当な発言のせいで、女性の話が怖いっていうね、話になっていったわけですけどもね、また、お時間、暇で暇でしょうがない方はね、ぜひ聞いてみていただけたらと思いますけどもね、7月17日放送分第127回ですけどもね、まあ、そもそもね、まあ、僕が本人の前で言ったことと、うん、番組で言ったことが違うってことがね、きっかけだったわけですけどもね、うん、でもやっぱりね、その女性の話の持っていき方ってね、男と違いますよね、うん、まあこのことについてもそうなんだけど、というかね、まあ僕が適当だからいけないんだけど、その話の進め方っていうのは面白いなって思うわけですよ。うん、男と女の話の進め方って明らかにその違うじゃないですか。男はね、ある程度早い段階で結論を言うけどね、女性はじわりじわりと結論に近づいていくような喋り方しますね。うん、なんて言えばいいのかな。例えば奥さんが旦那さんに、もしね、奥さんがお出かけ中で旦那さんが今日は一人だと、で奥さんが何時に帰るかわからないってことで、奥さんが旦那さんに今日晩ご飯どうするって言ってね、うん、で奥さん的にはちょっと私の、うん、帰りの時間によっては外で一緒に食べないって持っていきたかったとしても、うん、今日晩ご飯どうするって言ったら旦那さんは、うん、弁当って言ってね、速攻で話を終わらせてしまうんでね、そこから話は膨らんでいかなかったりしたりね、うん、まあもちろん旦那さんとしては弁当って言って、そこから話が膨らんでっても全然いいわけなんですけどもね、うん、男はなんかそういう結論的なものをポンポンと言うよね、うん、女性はその遠回しに、うん、何日ってさ、何してるみたいなことから、うん、で男は結論を言わずに、なんでみたいなことでこう話を膨らんで、つなげていけばそのデートの話になったりするのかもしれないけど、うん、そうじゃなくてね、うん、その日は何もしてないけど家で寝てるねとか言っちゃうとさ、もうダメじゃないですか、うん、だからね、うん、まあ男の話し方、まあでも僕はやっぱり、スパッと言いたいような気もするんですけどもね、うん、答えを、そういう答えを求めるのが男で、で会話を楽しむのが女性って感じなわけですね、うん、でもその会話を楽しむ女性っていうのが結局怖さにつながってると思うんですよね、うん、女性の話はね、本当怖い場合がありますよね。ねえねえ、何月何日って何してたんだっけって、ね、女の子が聞いたとしてね、で男が、ん？なんで？って答えるとね、確かその日男友達と一緒って言ってたよね。あ、うん、そうだね。本当にそうなの？もちろんそうだよ。じゃあ電車は使わなかったわけだよね。なんで？なんでじゃなくて、電車は使ってないよね。なんで？って感じでね、進んでいくわけですけどもね。怖いね。うん。 まあその本当に男がね、この浮気とかね、女の子と遊ぶために電車を使ったんであればね、うん、そこに遠回しでこう話を結びつけてこられるわけだからね、うん、最初に男はやっぱり嘘をついちゃったっていうことでね、うん、最初から、うん、あの日電車でどっか出かけたでしょ、私見たよって言ってくれればね、あの話は早いんですけどもね、うん、ああいうのがまた怖かったりね、男にわざわざ嘘をつかせるきっかけになったりもするから怖いなって思ったりするわけですけどもね、うん、皆さん、巻き下けスカートの話をするときは素直に話しましょう、うん、でもさ、その巻き下げスカートについてだけどさ、巻き下げスカートの話をどこまで引っ張るだっちゅうことですけどもね、あの巻き下げスカートについてだけど、ま、僕は足が出ている方がいいっていう話をしたわけですけどもね、あの巻き下げスカートっていうものの、まあ、この巻き下げ、一番もう足首ぐらいまで丈があるスカートのことですよ。うん。それを巻き下げスカートって言うんですけどもね、その巻き下げスカートってさ、その薄手の巻き下げスカートもあるわけですよ。その薄手の巻き下げスカートって実はすごくエロいんだよね。うん。あれならね、足が出てなくても OK だなって思ってしまうわけですけどもね。うん。まあ、どういうことかと言いますとですね、薄手のスカートの場合、そういう薄手の巻き下げスカートの場合とかって、こう、女の子が太陽を背にして男が、うん、まあ、逆光状態ですけどもね、うん、太陽を背にすると、ちょっとね、こう、透けるわけですよ、薄手なんでね、透けるわけですけども、でね、女性がこう足をね、肩幅ぐらいに開いた状態とか、そんな感じになるとね、こう足から股間にかけて全ての輪郭が見えるわけですね。それがね、もうなんていうの、この超エロいんですね、うんうん、このね、足元のこの内側のくるぶしからさ、それからこう上がっていくと、まあ、スカートで覆われているというのに、ふくらはぎの内側のライン、それから膝の内側のライン、そして太ももの内側のライン、太もものライン、そしてなんと股間のラインまでね、見えるわけですね。これね、あれはエロいよね。うん。なんだろう。直接見えるわけじゃないのに、もしかしたら水着よりなんかエロく見えてしまうような気がするんですけどもね。なんか僕、興奮気味に喋ってますけどもね。これ、僕が高校生だったらね、確実におかずにしてますね。カルカヤサトシでした。